1791。
時刻は1時になりました、はい、熊本市内は青空が広がっております、うん、そして薄い雲がほんのわずかにもう筋になってるっていう ね、
そうですね、
まさに秋の空というような感じです、うん、外はまだ風が少しやっぱ残ってますね、
はい、
木々の葉っぱが揺れております、うん、乾燥強風の各注意報が引き続き出ておりますのでご注意ください。
はい、
現在の気温 25.2 度ということで、まあ、夏日にはなってはいるんですが、
はい、
まあ、それでもね、ちょっと前に比べるとだいぶ低いなという、
はい、だいぶ過ごしやすいですね、
ですね、うん、外に出てなんか特に花畑広場なんて
絶対気持ちいいでしょ。
水曜日だけ限定でいろん な、 なんか出店というかね、キッチンカーが来てるんでちょっと行きたいなと思うんですが、残念ながら番組中なんで行けません、
はい、そうですね、
皆さんぜひ、ね、楽しんでいただきたいと思います。
行ける
とき
に ね、 ね、行きましょうね、
はいはい、では続いてこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
さあ今日のお客様は広報委員の宮城智子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、気候が良くなりましたね、
う
ん、
はい、そうです ね、
もう今日ここに来られるまでどうですか、汗かきました。
いや、今日は本当に風が気持ちよくて、ちょうどいい感じの、気候で、はい、過ごしやすかったです、
ですよね、はい、さあ今日のお話の内容はまさにそういったね、もうすがすがしい気持ちいいそんな話題になるのかどうか、
はい、
どんなテーマでしょうか今日は。
はい、今日はですね、パートの働き方が大きく変わります、社会保険の適用拡大についてお話をさせていただきます。
ほら、嬉しいニュース、
はい、
パートさんの働き方が大きく変わる。
はい、そうです。今年の10月から社会保険の適用拡大というものが始まるんですけれども、
はい、
簡単に言いますと、今まで社会保険に入っていなかったパートやアルバイトの方も加入の対象となる場合がありますよというものです。
はい、
はい、以前から一部の企業にはですね、始まっていたんですけれども、まあ、段階的に実施されておりまして、今回変わるのは従業員の数が101人から500人までの企業さんです。
は
い、この企業さん、今回特定適用事業所という言い方するんですけれども、こちらが対象になります。
はい、
はい、でこれによってパートの皆さんは働き方が大きく変わりますので、まあ、社会保険に入るのかどうか、うん、どんな働き方を選べばいいのか、また企業の方はどのような手続きや準備が必要かということをお話しさせていただきたいと思います。
はい、
まず加入のための条件なんですけれども、
はい、
今回変わるのは、まあ、先ほども申し上げたように従業員の数が101人以上から500人までの会社企業で働いている方たちです。
はい、
はい、今までは社会保険に加入するためには正規の職員であったりフルタイムの方、
うん、
もしくはその週の労働時間や月の労働日数がフルタイムの方の4分の3以上あるパートの方などが対象です、うん、でした、はい、例えばパートであれば週30時間以上働く方とかですね、うん、この方たちが対象者だったんですけれども、
はい、
今回新たに広がった条件が、この先ほどの条件に当てはまらなくても、うん、次の4つの要件をすべて満たす従業員の方が、加入者となります。
はい、
はい、まず1つ目に週の所定労働時間が20時間以上あることというものです。まあ、例えば、1日6時間働く方が週4日働いていたり、
はい、
まあ、1日5時間働く方が、週5日働く場合、うん、こういった場合に20時間超えますので、こういった方たちが一つ目の条件です。
はい、
はい、そしてもう一つ、二つ目が賃金の、一月あたりの賃金の月額が8万8000円以上であること、
うん、
はい、三つ目が2ヶ月を超える雇用期間が 見込まれること、
はい、
はい、四つ目が学生ではないこと、うん、 これらすべての条件に当てはまる人が今回新たな社会保険の加入の対象者となります。
だいぶなんか広がる感じありますね。
そうですね、かなり広がります。ちなみにこういった方たちって今まで扶養に入って働いていた方も多いんですけれども、はい、扶養に入っている人たちが、先ほどの条件に該当した場合はですね、はい、今まで年収130万円未満だったら扶養に入れるとあったんですけれども、はい、130万円未満であっても、はい、この条件に該当したら扶養に外れて、うん、ご自分の会社の社会保険に入らなければならないというふうになります、うんうんはい、じゃあ実際にどのぐらいその保険料かかるのかなっていうところなんですけれども、うん例えば月8万8000円もらってる方がですね社会保険に加入したら、40歳以上の場合は介護保険もかかりますので、健康保険と介護保険合わせて月5320円、年金が月8052円ありますので、合わせてですね1万3372円約1万3500円ぐらいですかね、うん、この金額が保険料としてお給料から天引きされるようになります、はいうん、ですので今まで社会保険に入っていなかった人というのは、ちょっと多めに働かないと今の手取りは確保できないのかなというところですね。
最低賃金がちょっと上がったとはいえ、はい、それでも
確かに働き方はちょっとね考えていかない、家族会議が必要かもしれないですね、はい、
プラス十何時間か分ぐらいは多めに働かないとトントンにならないということですね。
そっか
でも逆に言うと、社会保険に語れるんでその辺の、その健康保険、介護保険、厚生年金というのは有利にはなるということですね。
はい、そうです。おっしゃるように、加入することで当然メリットもあります、はい、まず、年金と医療保険があるんですけれども、年金はですね、2階建てとなって何かあった時の保障が充実します。
そうですね。
はい、年金には老齢年金、遺族年金、障害年金という3つの種類がありますけれども、老齢年金であれば、厚生年金を上乗せすることで2階建てとなりますので、はい、将来受け取れる年金が増えます、また障害年金や遺族年金もですね給付金額が増額する上に保障の範囲も広がります、
はいはい、
また健康保険ですね、医療保険の方には傷病手当金や出産手当金という制度があるんですけれども、
はい、
この傷病手当金というのは病気や怪我で働けなくなった時に給料の3分の2相当が支給されるものです。そして出産手当金というのは、産休の期間中に給料の3分の2相当が支給されるというものですので、社会保険に加入することで当然年金や医療保険の保障が充実するというメリットがあります、
はい、
そうか、今のが扶養に入っているとなかったんですね。
そうですね、扶養に入っていると国民年金だけの加入になりますので、国民年金にはこの医療保険、傷病手当金、出産手当金はありませんし、年金も1回部分だけ上乗せ部分がないので、もちろん金額や保証内容ももちろんこれよりは少なくなります。
なるほど、広い目で見ると結構メリットもあるなというところですよね。
おっしゃる通りです。
だからさっきもちょっと話題になりましたけど、じゃあ今後10月からってことですから、もうあと10日後ですよ、
はい、
さあどうしましょうってことですよね、
はい、そうです。で、ここでどのような働き方を選択するかというのは皆さん悩まれるところだと思うんですけれども、主に3つのパターンに分かれるかなと思います、
はい、
1つ目が、同じ働き方、今までと同じ働き方で社会保険に加入するパターン、はい、そして2つ目にもう労働時間を増やすというパターン、そして3つ目にですね、扶養に入っている人は扶養内で働けるようにもう労働時間を減らすという考え方です、はい、ただここで注意していただきたいのがですね、この扶養内で働くために労働時間を減らすという方の場合は週20時間未満にする必要があるんですけれども、
はい、
この場合ですね雇用保険というものから抜ける必要があります、
はい、
雇用保険というのは条件が週20時間以上働くことというふうにありますので、
は
い、これを抜けてしまうと失業保険や育児休業給付というのが受け取れなくなってしまうので、
なるほど、
はい、ここはすごく慎重に検討していただきたいなというところです。
そうですね、宮城さん、それも困るんですよ。
はい、そうですね、
はい、考えないといけないですね。
そうですね、なので非常にこの、まあ、どういうふうに選択肢を取るかっていうのは、まあ、お金だけの問題ではなくてですね、
はい、
まあ、そのご家庭の事情であったり、家事の分担やお子様がいる、ね、いないなどの状況によっても違いますし、まあ、考え方によっては社会保険料を夫婦でご負担することで将来の年金を、まあ、老後2人とも厚生年金が受け取れるというメリットもありますので、はい、まあ、そのあたりも含めてですね、まあ、今後キャリアアップを考える方とかもいらっしゃるので、まあ、どのように、保証を、まあ、含めてですね、支払いも増えるんだけれども、まあ、損得だけでちょっと、はい、まあ、お金だけで考えずですね、長い目で見てどういうふうな選択がいいかというのをよくご家族とか話し合っていただいて検討していただければなと思います。
そうですね、もうこれ 10% 人からあげで、ね、これが正解っていうのはないですからね、本当、うん、それぞれのケースバイケースっていうのはありますんで、ぜひこれはもう各ご家庭で、ね、
はい、
しっかりとお話し合いしていただいた方がいいかもしれませんね。
まあ、ここまではですね、従業員側の目線でお話ししましたけれども、
はい、
ちょっと企業側のお話も少しだけさせていただきます。はい、企業側の方もいろいろな準備が必要になるんですけれども、まあ、今回特定適用事業所というこの対象になる企業様にはすでにもう今年の10月から該当するところには年金機構からお知らせが届いております。なので新たな加入者がいるところは加入の手続きである資格取得届という手続きが必要になります。
はい、
はい、で今後特定適用事業所というふうなになる可能性がある場合はですね、その場合も今後可能性がありますよということで年金機構からお知らせが届きますので、まあ、該当したら必要な手続きを行ってください。はい、でまたその該当する企業側の準備としてですね、従業員に対していろいろな、手続きをしないといけないんですけれども、まず事前準備としてですね、4つの段階で考えていただきたいと思います。
はい、
まず1番目に加入対象者の把握です。まあ、どのぐらい従業員の中で対象者がいるのかなというのを洗い出しをしていただいて、2番目に社内へ制度の周知を行ってください。そして3つ目に従業員への説明会や個別面談を実施して、最後に必要に応じて書類を作成したり届け出を行ってくださいというところです。ですので、まあ、非常にちょっと丁寧な事前準備が必要となりますので、
はい、
分からないことがあれば、まあ、年金機構であったり、まあ、私たち社会保険労務士にお尋ねいただければなというふうに思います。
そうですね、もうあと10日ですからね、いよいよ始まりますんで、
うん、はい、
ちょっとまだ不明点が多いなという方、
はい、
もう本当お気軽にね、これをご相談いただきたいと思いますね。
はい、
お願いします。
そうですね、
はい、でまあ、最後にですね、
はい、
この適用拡大って今後もっと広がっていきます。はい、今回はその、まあ、500人未満までの企業さんだったんですけれども、はい、2024年の10月からは従業員数が51人以上の企業が対象となります。もうこれもあと2年後ですので、
はい、
まあ、今回対象となっていない企業さんや従業員の方たちもですね、まあ、これを機会にちょっと考えてみていただければいいなと思います。
だまあ今回その対象にならないところでも、はい、まあ、社会保険入りたいよっていう人がいれば、まあ、入れていいわけですよね。
そうですね、今回のちょっと条件はこの企業さんにしか該当しないんですけれども、はい、はい、また今後その拡大されていくので、まあ、従業員の働き方とかですね、まあ、非常に大事なコミュニケーションも必要になるので。
そうですね、
はい、従業員数が51人を2年後にまたそれも入るって結構対象数、はい、者数増えますよね。
増えます。
もうだからもう大企業だけの問題じゃなく、はい、完全にこの、はい、中小企業も完全に対象に入っていくということになりますんでね。
そうですよね、
いろいろちょっと財源の問題もあると思いますので、はい、企業さんの方もちょっとしっかり準備が必要かな、ね、と思います。
はい、
しっかりと体力をね蓄えた上で、うん、その時を望むということになります ね、
そうですね、はい、
あこれは確かに働き方大きく変わりますよ。
大きく変わりますね。
またこれでね、本当は社会保険入りたいけれども抜けるのが嫌でまた 労働時間を短くするっていう動きにつながってしまうのか、
そうですね、
あるいはもう、いやもうしっかりと働こうっていうような方が出てくるのか、
結構ね二極化というか、
そうですね、
分かれそうですよね。
これまでにもあった話ですからね。
そうですね、は
あ、ぜひ、来月からとにかくスタートということになります。そして2年後にはさらに拡大になるということでございました。
はい、
はい、というわけで今日のお話はですね、広報員の宮城智子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート、健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。
いやさすがですね、水谷先生の曲ですよ。
です ね,
ね
また違う曲に聞こえますね。
本当、うん、もう完全に和風になっちゃってるじゃないですか。
そうそうそう、
ここも尺八かなんかの音色が聞こえますけどもね。
いいですね、こだわってますね。
さすがですよ、
アレンジ素晴らしい。
水谷千恵子デュエットウィズ相川七瀬、うん、彼女と私の事情ということでね。いや本当すごいです。ちなみに水谷千恵子ベストアルバムバカ言ってる、これあのアルファベットで書いてあるバカ言ってる、こちらの中からも他にもねキューティーハニーだったりレッドイットゴーだったりとかね、まあまあまあ歌唱力ありますからね、この
曲ね。そうですね、聴きたくなるような曲がたくさん入ってますね、
はい、またぜひ機会があったらご紹介したいと思います、
はい。
さあ時刻は1時まもなく20分になろうとしております。そろそろあの方がほら、あー大南さん、
今日はやめといた方がいいよ。
いや参ったな。いやでも今日すごいいい天気だね。
やめたがいいよ。
大輔君そろそろ変わろう。わかりました、じゃあちょっと変わりますね。
怒られるよ今日は。
あの美咲さんよろしくお
願いします。怖いよ今日は。特に、特に怖い。
さあそれではお待たせしました、続いてはこちらのコーナー参りましょう。そうです、いい飲み物、あ届いてますか。いや皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは、
DJ の大南隆文です。
はい、
時刻は1時20分を回りました。東京半蔵門から890キロ離れた、
はい、
熊本からしま町から、うん、生放送で今日も美味しい飲み物、
はい、
ガツンとご紹介してまいりましょう。
大輔さんじゃないんですね。
そうですよ、
渡辺大輔さんじゃない
という、ね、DJ 大南隆文です。
はい、
あいやそういうことでね、今日はなんだかね、あのスタジオに美咲さんだけじゃなくて実はゲストの方がお見えになっているというわけなんですよね。
はい、そうなんです。怒られてくださいね。
え、怒られてください、どういうことですか。
はい、
ちょっとよくわかりませんけどね。恋をした、いやそんなこんなでね、
もう本当にどんな顔してねそれをやっているのかなって。今日はですね、
はいはい、
なんとなんと
なんと
お茶市山陽堂さんがいらっしゃって、
ようこそお越しくださいました。
こんにちは、
宇藤さんです。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも DJ の大南隆文です。
はじめまして。
あ、どうもはじめまして。あのこのコーナーどうですか、聞かれたことはありました。
このコーナーすみません、初めてです。
あ、初めて。あ、
そうですよね、
初めてですか。
だからあの普通にあのラジオパーソナリティと掛け合いでっていうイメージでしたよね。
そうです、
そうですよね、
はい、
それがあのそうだと思うんです、
ね、あの今どうですか、どんな心境ですか。
ポカンですよね。
そうですね、
あポカン、
うん、はい、ポカン、
あポカンです。
そうですよね、
あそうですか、わかりました。じゃあ
これが世の中の反応なんですよ。
あ、そうですか。
大体の、
いやでもね、ツイッターの方はね、またあのハッシュタグスイッチ791かなりねまた盛り上がり始めてるんですよ。
本当ですか。
あ、今日もそういえばね、私あの東京半蔵門から飛行機で、
はい、
ついさっき熊本空港に着いて、
はい、
先週はねあの全部4分の4出払っていて、残念ながらねバスで来たんですけども、
はい、
今日はね4分の1でした。
宇藤さん置いていくなよ、絶対絶対今日は置いていかないでよ。宇藤さん、
やばあの緑茶にぴったりのね、
メインで考えて、
あの緑色のねオープンカーで、うん、恋をした。
この後ろの音楽聞こえてますか、宇藤さん。
聞こえてます
ね。この曲もご存知ですよね、もちろんね、はい、
ということでね、
恋をしたのタイミングで喋ってる途中で歌を入れるっていう一つの、うんうん、はい、決まりがあります。
美咲さん、はい、解説してくれてるんですね。
そうです、
ありがとうございます、
はい。
まあ、あの緑茶に合わせて緑色のオープンカーでねここまで来ました、はい、熊本もしかし
ここからの全部このコーナー
急になんだか
フィクションです。
あの寒くなったよね。
そうですね、涼しくなったんです。
びっくりしました、まあ、東京も今日はあの予想最高27度なんですけど、
はい、
熊本もなんだか
同じぐらいですかね。じゃあね、
秋が来たなっていう感じがするんですけどね。
熊本もね27度の予想ですからね、本当秋空という
ね。そうなんですね、
うん、
あ、ここでね本家 DJ 大西隆文さんからのメッセージ届きました、はい、ご紹介しましょう。 DJ 大南さん、美咲さん、こんにちは。
こんにちは、大西さん。
東京も涼しいというか肌寒くなりました。 DJ 大南さん、スタバ好きなのかな。家の前に、家の目の前にはタリーズが。ああ、そうですか。タリーズコーヒーね、
僕は
ね、
あるのかな、
なかなかねあのタリーズには行かないんですよ。
は
ん
はんはん、スタバの方ですもんね。
スタバはそうですね、
うん、が近くにあるし、
今日もあの帰りね、第二空港線っていうのかな。
そうです、知ってるでしょうよ、
ね、あの益城空港インターのすぐ近くにね、あの新店ができたんで、はい、そこに寄って帰ろうかなと思うんですけどね、
はい、リアルに行ったんでしたっけ。
リアルに行きました。
あ、
そうですよ。あ、でもねその前にね、お茶市山陽堂さんにまず寄ってから行かないとね。
そうです、
うん、
確かだって通り道でしょ。
そうですよ、あの、ね、確か、お店の場所っていうのが
県軍商店街の
中に商店街、
はい、
ピアクレスっていうところですよね。
そうです、ピアクレ
ス。確かあのあれですよね、電車通り側からの一方通行なんですよね、確かね。
そうです、そうです。
じゃあ行けるわ。
さすが地元詳しいな。
いやいや東京ですよ、何言ってんですか。あ、東京在住です。
そうですか。
え、広島宮島出身です。
違います、違います、熊本生まれ熊本育ちです。
あ、何、はい、 なんでわかるんですか。あの美咲さん、なんでわかるんですか。
だから2回目、宇藤さん置いていかないの今日は。今日はね、山陽堂さんがいらっしゃるから。
あ、そうですね、確か
に、ね、山陽堂さんにたっぷりね、お茶のことを聞きたいの。
林田さんから普通の人は聞いてないコーナーですといただいてます。そんなことはない。
そうです。
あの林田さん、
普通の人
は林田さんに初めて言いますが、なんでわかるんですか。
もうそれだけ私は避けたかったんですよ。
そうですか、
うん、知らない人もね聞いて、ああいいコーナーだなと思っていただきたいんですけれど、今の流れで全部ポカーンなんですよ、
うん、あ、ポカーンですか、はい、森ユーミンさんからね、半蔵門、先週はおなりもんって言ってなかったけど、そう、あの先週ね、そういいおなりもん言っちゃったんですけどね、
おなりもんいいの、
あの、あ、あの今週はねちゃんとあの半蔵門線に乗ってきました。
あ、いいのいいの、
大丈夫です、よかったよかった。
あなたはいつもねチャリチャリで来るのよ、チャリチャリで。
いや今日もバスですよ。
バスで来たり、
大輔くんはバスですよ。
その後仕事があるときは一旦家に帰って車で行くでしょ、
うん、それは大輔くんです、
うん、
そうです。僕はあの東京半蔵門線に乗って帰る。
だからね、宇藤さんが来てるんですよ。
そうでした、
ね、
というわけで宇藤さんがおいでになってますんで、はい、そろそろね、じゃあちょっと
改めましてね、
BGM チェンジ、
うん、
さあというわけで、
そうですけどカツカツなのよ。
あ、そうですか、はい、あ、そう、あ、もう25分だ。
そうなのよ、
まいったな。じゃあご紹介して、
まいったな、誰のせい、
参りましょう。FM791 はですね、ドリンクファンプロジェクトということで、
はい、
まあ、おいでになったお客様をですね、うん、いい飲み物で、うん、まあ、出迎えているというわけなんですね、はい、で毎月毎月このね、変わっておりまして、今月9月のドリンクサプライヤーはそうです、宇藤さんおいでになっております、
はい、
お茶市山陽堂さんです。
ありがとうございます。そしていらっしゃいませ。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
お声をねあんまりまだ聞いてないんですよ。
あ、そうでしたね。
そうです、そうです。
あの宇藤さん、このお茶市山陽堂、まあ熊本だけども山陽堂っていうのもなかなかねえ、
山陽ね、
ね、
はい、でも長いですよね、オープンされて。
長いですね、うちの、うん、僕のおじいちゃんからなんで、はい、
そうですか。
おじいちゃんから。
じゃあもう小さい頃から、まあ、本当にいろんなお茶を飲んで育ってこられた。
うん、そうですね、まあ、まあお家とお店では、はい、でも別なところはあるんで、うん、まあそれなりに、
うん、
でも皆さんやっぱお茶立てるのはうまいんじゃないですか。
そうですね、まあそこはね否定しちゃダメだと思います
、まあ、そうですね、確かに。あの大輔くんも一回ね山陽堂さんにお邪魔したことがあったらしくって、あの熊本地震の直後にね、ピアクレスでいろいろとこう取材して回ってたんですって、はい、でその中で山陽堂さんにも、あの立ち寄ることがあって、美味しいお茶、そしてあの何ですか、あのペットボトルにこう茶葉を入れられるような、なんか専用の器具っていうのをあそこであのいただいたっていう、そういう話を聞いてますよ。
うん、そうなんですね、お茶の種類もたくさんありますよね。
そうなんですよね、
うん、あとあのドリンクの種類も多いですよね、あのメニューの。
あ、そうですね、ちょっとあの夏向けというかですね、はいはい、いろいろ、冷たいドリンク系を、うん、はい、今年からちょっと増やしてやってますね。
なんかラテもあったりとか、
そうですそうですそうです、
抹茶スカッシュあったりと
か、そうですそうです。
こうやって宇藤さんの代で作られたんです
か。はい、そうですね、ちょっとティースタンドというか、まあ、ドリンクをちょっとこう、まあ、手軽に飲めるような感じでちょっとやりたいなと思ってて、うん、でやっとちょっと今年、まあ、少し形になってできてるかなっていう感じですね。
素晴らしいですね。お店の中にはね、その、まあ、飲んで帰れるスペースもあって、
はい、
どうですか、それもう県軍界隈の皆さんがやっぱりおいでになるんですか。
はい、やっぱりそうですね、地元の方が多いですね。
そこでこう語らいのねひとときよっていう感じなんですけど、うん、まあ、もちろんちょっとコロナ禍でなかなか難しい部分もあったかと思いますけども、うん、でもそういった新しい取り組みをされながらね、
そうですね、
さらに進化していっているというわけなんです、うん、さあそしてそんなお茶市山陽堂さんからもう今日が21日3週目ということで、
はい、
ね、注目の3杯目、
うん、
ガツンとご提供していただいております、
はい、
ではその今週のお茶が一体何なのか、まずはちょっと何という銘柄といいますか教えていただけますか、
はい、今週のお茶は、名前が特選星と言います。
特選星、おー、これ一体どういうものなんでしょう。
ですね、まあ、ちょっと名前だけ聞くとなんかハテナマークが出ると思うんですけど、これ、まあ、うちがそのお茶の生産農家さんじゃないので、お茶をこう仕入れて、まあ、自分のところで焙煎をして、で、まあ、ブレンドをして作っていってるんですけれども、はい、この星特選星っていうお茶は鹿児島と福岡のやめのお茶、
はい、
これを合組して作ってるブレンドですね、
はい、
作ってるお茶になってますね。
なるほど、
ブレンドなんですね。
だからまあ本当いいもの同士が掛け合わされてるっていうことですから、それはやっぱ特選なわけですよね。
ちょっと配合もちょっとこだわっててっていう感じですか。
そうですそうです、お茶って毎年こう作出来が違うので、まあ、一個一つ一つですね、ちょっと自分たちで吟味して、でまあ、毎年こう少しずつこう配合を変えながら味を作っていってるって感じですね。
うらちゃちゃちゃ、
じゃあ毎回違うんですね。同じ商品名の星があっても